2ページから7ページ、特集、地域の身近な相談相手、民生委員、児童委員。民生委員とは、厚生労働大臣が委嘱している非常勤の地方公務員、地域の身近な相談相手、相談に応じた関係機関を紹介、任期は1期3年、令和4年12月から新しい任期。皆さんの住んでいる地域に民生委員、児童委員、以下民生児童委員と呼ばれる人たちがいるのをご存知ですか？今月号では、地域住民に耳を傾け、福祉の担い手として活躍する民生児童委員をご紹介します。安心して暮らせるように。民生児童委員は地域の皆さんが安心して暮らせるように、生活上の心配事や困り事、医療や介護、子育ての不安などの相談や支援を行っています。中には子どもや子育ての相談を専門に担当する主任児童委員もいます。いずれの委員も地域の身近な相談相手として、時には相談内容に応じ関係機関を紹介するつなぎ役を担っています。また、最近見かけないな、どうしたんだろうなど、ご近所さんのちょっとした変化に気がつけるよう、地域での見守り活動を大切にしています。地域に根ざした活動を。現在、町内には59人の民生児童委員が活動しています。地域ごとの課題やニーズも異なるため、稲川、白金、つつじが丘、中谷、六瀬の5つの地区委員会に分かれ、それぞれが地域に根ざした活動を行っています。この他にも、各地域内の民生児童協力委員や福祉委員など、多くのボランティアとも連携し、暮らしやすい地域を目指して取り組んでいます。写真が11枚あります。稲川町の民生児童委員の皆さん、登校時の見守り活動、定例会、地区委員会の打ち合わせ、地区委員会の活動、高齢者疑似体験研修、他の地区委員会との合同研修、地区委員会内での交流、地域の見守り、民生児童協力委員との合同研修、地域の清掃活動、民生児童委員の啓発活動などです。民生児童委員の活動、4項目あります。1、定例会。月1回の定例会を開催し、委員同士の交流や連携を深め、悩みを抱える人たちへの支援方法なども話し合います。また、委員としての知識を深めるために研修会も行っています。 2. UI 訪問。65歳以上で一人暮らしの人や75歳以上のみの世帯を中心にご自宅を訪問します。民生児童委員には守秘義務があり、個人情報は守られますので、安心して相談することができます。 3.啓発活動。皆さんに民生児童委員のことを知ってもらい、理解を深めてもらうため、各種イベントや駅前で活動内容が記載されているパンフレットを配布するなど、啓発活動を行っています。 4. 救命講習。地域住民のもしもに備え、応急手当の正しい知識と技術を身につけるため、心肺蘇生法や AED の使い方などを学ぶ救命講習を受講しています。 お元気ですかカードを配布。UI 訪問の対象の人に民生児童委員が配布しているのがお元気ですかカードです。何か困ったことや悩み事があれば、些細なことでも相談してみてください。また地域によってはオリジナルのカードを配布しているので、デザインにも注目です。民生児童委員インタビュー。6人の民生児童委員さんにインタビューしました。稲川地区、友原秀人さん。働いている時は職場と自宅を往復するだけの生活でした。民生児童委員になり、散歩時に出会って話しかけたり挨拶する人が増え、人とのつながりを感じています。地域のつながりは災害が起こった時などに必要な力です。これからも所属する地区内の輪を広げて、日頃から地域の自治会や各種団体と協力し、住民の皆さんを見守り手助けできる地域にしていきたいと思っています。中谷地区、伊藤茂子さん。民生児童委員をしていてしばらく顔を見ない住民の方がいると、元気にしているかなと少し不安な気持ちになることがあります。そんな中、自宅訪問や近所で出会った時に他愛もない話をして、帰り際にまた喋りに来てねとニコって笑ってくださる顔を見れることが一番嬉しいです。民生児童委員の活動は何気ない日常生活の中に温かい気持ちを咲かせてくれます。白金地区、安武雅子さん。活動を通じて多くの地域の方々をはじめ委員同士の出会いもあり、その関わりの中で自身も成長させていただいていると感じます。白金地区では地域住民に寄り添う活動のほかに、小学校での登下校見守りや中学校のコミュニティスクールへの参加など、子どもたちの学校生活の応援もできればと思っています。変化していく社会の中で温かい地域づくりのお手伝いができれば嬉しいです。睦瀬地区、井上芳美さん。民生児童委員の身の字も知らなかった私ですが、地域の人たちとの関わりや委員同士でのつながりができました。委員での活動はいろんな人から元気をもらえる素敵なお仕事です。自宅訪問の対象者だけでなく、通りがかりにこんにちは、お元気ですかとみんなが声を掛け合い、みんなで見守り合いができるような地域にしていきたいと思っています。つつじが丘地区、前田信子さん。はじめは訪問活動をしてもなんて声をかけるか戸惑うこともありました。何度も足を運び住民の方に心を開いてもらえた時は、やっていてよかったなと思う瞬間です。相談を聞いて関係機関におつなぎするほかにも、地域のつながりを広げていくことも民生児童委員の役割の一つです。皆さんが生き生きと暮らせるよう、人と人をつなげるお手伝いもしていきたいと思っています。主任児童委員、多田千景さん。子育てに関する相談や終演前の親子広場で関わった子どもたち、今までたくさんの子どもたちと出会う機会をいただきました。主任児童委員としてその子どもたちの成長を見守り寄り添えることが何よりも嬉しいです。これからも地域の中での何気ない日々の活動を通じて、近所のおばちゃんとしてみんなの成長を楽しみながら見守り続けたいと思っています。神奈川町民生委員児童委員協議会会長、堀口初恵さん。住民の皆さんの心の支えに、 私は平成10年12月の開戦の時、自治会長からの後押しもあり、民生児童委員になりました。以前あるお母さんから、子供に手を挙げてしまいどうしたらいいかわからないと相談があり、私の子育て経験からできるアドバイスをしました。その後しばらくお会いすることがなかったので心配していましたが、数年経ってから、あの時はありがとうございましたと、その親子が手をつなぎながら笑顔で会いに来てくれたことが印象に残っています。私たち民生児童委員は、少しでも皆さんの心の支えになればという思いで活動しています。またこれからも自治会や団体の方々、関係機関と協力しながら、誰もが安心して暮らすことができる町の一助になるよう、委員一丸となって取り組んでいきたいと思っています。地域の皆さんの声。 A さん、70代女性。13年前に引っ越してきて、知らない土地で不安を抱えていた私を民生児童委員さんが気にかけてくれました。趣味のことや私の近況など、何気ないことを話しているうちに距離が縮まり、一緒に地域のサロンや日帰り旅行にも参加できるようになりました。私と地域をつないでくれて感謝の気持ちでいっぱいです。B さん、20代女性。子供と一緒に何をして遊んだらいいのかわからず、このまま子育てしていけるのか不安に感じていました。たまたま参加した親子広場に、民生児童委員さんもいて、親身になって相談に乗ってくださいました。その時に紹介してもらった子育てイベントでお友達もでき、今では楽しく子育てすることができています。こんな困ったことありませんか？民生児童委員は、日々の暮らしで抱えている困りごとや不安を解決するために、関係機関への橋渡しも行います。次のチェックリストを参考にし、当てはまるものがあればお気軽にご相談ください。6項目あります。1、介護や医療などの福祉サービスについて相談したい。2、高齢になり一人暮らしが不安なので話し相手が欲しい。3、障害のことについて誰かに相談したい。4、近所に児童虐待や高齢者虐待だと思われる家庭がある。5、子育てのことで悩んでいて誰かに相談したい。6、知人に困りごとを抱えている人がいるが、自分ではどうすることもできない。これら6項目に当てはまる人は、心配事相談をご利用ください。時、毎月3回。担当は当番制。日程は24ページ。ハテナの相談室に掲載。ところ、日生住民センター、フラットムツセ、UI センターの3カ所で行っています。電話相談窓口。私の地域の民生児童委員を教えてほしい。主任児童委員と話してみたい。など、稲川町民生委員児童委員協議会事務局までお問い合わせください。社会福祉協議会内。電話764-5814。福祉課、菱井さやか主査。民生児童委員と二人三脚で、近年少子高齢化や核家族化などの進行とともに、地域での人と人とのつながりが薄れてきていると言われています。一方で、町の人口のうち3人に1人が65歳以上となり、ますます福祉サービスの支援や横のつながりの構築などが求められています。しかし、中には どこに相談したらいいのかわからないと利用を断念し、支援を受けられていないケースもあります。こういった皆さんが抱える悩みや不安を把握することにも、行政の力だけでは限界があるので、身近な相談相手として活動されている民生児童委員の皆さんは、町にとっても大切な存在です。誰もが稲川町で安心していつまでも住み続けることができるよう、今後ますます行政と民生児童委員との距離を縮め、二人三脚で取り組んでいきたいと思っています。以上、問い合わせ福祉課電話766-8701。